6. 一般質問、要旨。自民、剣崎義彦。財政環境の悪化を見据え、補助金の積極的な活用など、財政計画の見直しを。質問、財政運営について1から7まで。1、今年度の3度の補正予算に対する評価と区財政への影響は。区長、スピード感を持って対応できたが財政負担は大きい。2、次の補正予算の編成は。区長、迅速に新たな予算編成を行う。3、新型コロナウイルス感染症拡大による本区の歳入への影響は。区長、多額の減収は避けられない。4、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用は。区長、区の独自施策に活用する。5、財源確保に向けた取り組みは。区長、国等の補助制度を最大限活用しつつ自主財源の確保を図る。6、今後の基金と記載の活用は。区長、有効に活用していく。7、財政計画の見直しと財政運営上の課題についての見解は。区長、財政環境の悪化が予想され、計画の見直しが必要である。区民サービスの維持・向上が最大の課題である。質問、長期計画の見直しについて。1から7まで。1、重要課題と7つの重点プロジェクトの見直しに対する見解は。区長、重要課題の方向性は揺るがない。重点プロジェクトは既存事業等の見直しなどを行いながら着実な実施を図っていく。2、主要事業に対する感染症拡大の影響は。区長、事業の見直しを検討していく。3、学校改修計画等への影響は。区長、全体的な見直しが必要である。4、本庁舎建て替えの方向性は。区長、財政の見通しを踏まえまずは整備の在り方から検討する。5、今後の公園整備等への影響は。区長、慎重に見直しを検討していく。6、今回の感染症対応を踏まえた今後の対応訓練の在り方は。区長、課題を抽出し検討を行う。7、保健医療体制の強化を。区長、医療機関との連携を強化していく。質問、災害時における避難所の改善について。1から6まで。1、感染症拡大防止を踏まえた避難所対応と避難所管理運営マニュアルへの追加記載の方針は。総務部長、対応方針の検討を進めており、策定後にマニュアルに反映する。2、マニュアルの周知方法は。総務部長、学校避難所運営協力本部を通じて周知を図る。3、避難所使用施設の拡大と分散使用を行うべき。総務部長、具体的な方法を検討していく。4、多様なリスクを踏まえた避難所の対応方針の周知を。総務部長、ホームページ等で周知を図る。5、避難所を運営する組織の在り方を見直すべき。総務部長、体制を検証する必要がある。6、地域の方々と広範な連携を。総務部長、検討する。質問、小中学校の授業・学習の環境について。1から9まで。1、児童等の分散登校の現状は。教育長、感染防止に留意した学校生活を送っている。2、授業の年度繰り越しの方針は。 教育長、原則繰り越しは考えていない。3、必要な授業時間の確保を。教育長、夏休みの短縮等で対応する。4、オンライン学習の課題は。教育長、家庭の協力等が課題である。5、補足的な活用方法は。教育長、学校と保護者との連絡ツールとしても活用していく。6、音楽等の体験的な学習を保護者へ発表する機会を創出すべき。教育長、動画等の発信を検討する。7、教員の補強の方針は。教育長、すでに人材を独自に確保しており、効果的に活用していく。8、運動時のマスクの着用方針は。教育長、マスクを外す対応とする。9、夏の暑さ対策の方針は。教育長、水筒の持参など適切な対応を進める。以上、自民、剣崎義彦、質問終わり。民生区、福間恵美子。新型コロナウイルスから区民の命と暮らしを守るための知恵と工夫を。質問、行政運営、1から3まで。1、江東区長期計画について、新型コロナウイルス感染症拡大による事業の見直しには、区民への説明が必要では。区長、見直しを行うにあたっては、区法等による周知とともに丁寧な説明に努める。2、江東区長期計画の評価における新たな視点は、また感染症の影響による指標等の見直しは、区長、進捗を表す指標を明確に分けた。見直しは今年度の実績を踏まえ検討する。3、感染症対応等の現場の混乱時における区の対応及び再流行への備えは、区長、全庁一丸となってその時にできる最善の対応に努めており、第2波に備え、これまでの支援内容を検証し、さらに充実させる。質問、財政運営、1から3まで。1、本区の財政調整基金の今後の見通し及び歳出抑制の取り組みは、政策経営部長、新事業を実施する場合には、基金残高のさらなる減少を危惧しており、基金残高の確保及び前兆を挙げての歳出抑制に努める。2、今後の補正予算編成で重視するポイントは、政策経営部長、さらに区民が安心できるきめ細かな施策と、区民の安全安心を守る取り組みが何よりも重要である。3、来年度の当初予算編成方針に対する認識と準備は、また本区の財政計画への影響と対応は、政策経営部長、例年とは異なる編成方針の必要性等の認識を共有し、事業の見直し等に取り組み、予想される困難な状況を乗り越えたい。質問、高齢者施策、1から3まで。1、高齢者の生活に対する感染症の影響と在宅介護の現状は、また第2波への備えは、区長、事業所の休業により身体機能や認知機能への悪影響の顕在化が懸念される。事業者や行政が行うべき対策を整理して第2波に備える。2、第7期高齢者地域包括ケア計画の進捗及び課題、3年間の評価は、また次期計画へどのようにつなげるのか。区長、おおむね計画通り進んでいる。ケアシステムの周知等が課題であるが、 地域で支える体制を一定程度構築できたと評価している。次期計画では各種施策の効果的な実施等に取り組む。3. 第8期計画は3年度に策定し2カ年計画とすべき。進捗管理と策定は別のメンバーにすべき。区長、2年度中の完成に向けて進める。メンバーは現在の方法でも新計画策定等が進められると認識している。質問、教育行政。1から3まで。1、第2期教育推進プラン高等の狙いと策定スケジュールは、また、小中連携教育に対する認識とプランへの反映は、教育庁、一人一人の能力や適性に応じた教育支援の充実等に視点を置き、今年度中に策定する。小中の日常的な連携は成果を上げており、子どもたちが確かな力を身につけるような取り組みについてプランに反映させる。2、オンライン学習について、不登校の児童・生徒に対する支援の一つとして活用し、取り組みを検証しながら推進すべき。教育庁、今後積極的に推進する。3、家庭や学校との関係がうまくできていない子どもに対し、特別な配慮等が必要では、学校再開後の教員へのフォローを。教育庁、子どもにはきめ細かな対応を図る。教員にはフォローアップ体制を構築する。以上、民生区、福間恵美子、質問終わり。公明、八木浩二。新型コロナウイルス感染症の拡大を防災上の課題と捉え、現在の防災対策を見直すべき。質問。新型コロナウイルス感染症対策について、1から3まで。1、感染拡大防止対策について、これまでの取り組みに対する評価は。区長。一連の対応を迅速・適切に行うことにより、保健所・保健相談所が一丸となって感染拡大防止に努めてきた。2、都のロードマップに則った今後の新たな取り組みは、区長、都と連携し必要な助言などで医療機関の支援等に努める。3、施設の再開の道筋を示す本区独自のロードマップが必要では、区長、都のロードマップ等に準じて施設等の運営の基準を作成した。質問、防災対策について、1から4まで。1、感染症拡大を防災上の課題として捉え、避難所運営など本区独自の方針等の策定が必要では、区長、具体策を盛り込んだ対応方針の策定に向け検討を進める。2、感染症拡大に対応した避難所運営が必要では、区長、資機材の備蓄等について検討を進めている。3、感染症拡大と大規模災害の同時発生を想定した危機管理体制の構築が必要では、区長、現在保健所と連絡相談体制や情報共有のあり方について検討を行っている。4、感染症対策を踏まえ、地域防災計画を改定すべき。区長、検討を進める。質問、区民福祉施策について、1から3まで。1、福祉の仕事相談面接会について、オンラインによる企業説明会を行い、人材確保の取り組みへの支援を行ってはどうか。福祉部長、技術的問題等を勘案した上で、今後検討していく。2、介護保険障害者福祉サービス事業所の継続性に対する見解は、また今後の展開は、 福祉部長、現行事業所の継続は重要と認識しており、さらなる支援のあり方について、高齢者・障害者両計画の策定作業の中で検討する。3. 地域の福祉課題を解決するための住民自治を支援する観点から、地区社会福祉協議会の設置が必要では、福祉部長、地域福祉計画策定の中で検討する。質問、教育施策について、1から3まで。1、GIGA、GIGA、スクール構想の実現に向けた取り組みは、教育庁、本年度中に、学校 ICT 整備計画の見直しの検討を進める。2、今後のオンライン学習と授業との一体化に向けた取り組みは、教育庁、家庭と学校での学習を相互に関連づけ、学びを支えていく。3、教育相談等について、直接面談しなくても実施できる相談体制を構築すべき。教育庁、オンライン会議機能を活用した相談やすでに実施している SNS での相談体制を確実に構築していく。質問、中小企業施策について、1から5まで。1、新型コロナウイルス感染症対策による発注工事への影響は、地域振興部長、学校の夏休み縮小に伴い発注を見送った工事がある。2. 感染症拡大の第2波、第3波への備えは、地域振興部長、各受注者の意向を踏まえ適切に対応する。3. 国等の給付金の支給等に迅速に応じられる相談窓口の設置を、地域振興部長、検討する。4. 国等の動向や区独自の施策などを迅速に周知すべき。地域振興部長、ホームページ等による適時適切な情報発信に取り組む。5. 感染症の収束のめどが立たない中、まさに地元事業者への継続的な支援が必要では。地域振興部長、継続的な事業者相談支援に取り組む。以上、公明、八木浩二、質問終わり。協賛、大月香織、検査体制の拡充や暮らしの支援など、さらなる感染症対策を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から25まで。1、PCR 検査数の拡充を、健康部長、体制整備に努めている。2、高齢者の入所施設などでの PCR 検査を区独自で実施すべき。健康部長、引き続き必要な方への検査を実施していく。3、保健所を介さない検査体制を、健康部長、すでに実施している。4、区独自の発熱外来の設置を、健康部長、今後の検討課題とする。5、常勤の保健師や医師の増員を、健康部長、検診の見直しなどにより、保健師の相談体制を強化し、合わせて非常勤医師を採用した。6、職員の特殊勤務手当の増額を、健康部長、適切な手当額を支給していく。7、感染者情報の公開を、健康部長、考えていない。8、感染症対策における公立・公的病院の役割に対する認識は、健康部長、対策の中心的存在である。9. 公立・公的病院の民営化の中止を都に求めるべき。健康部長、都の動向を注視する。10. 中小企業への融資制度拡充を。 地域振興部長、現時点で変更の予定はない。11、区の持続化支援家賃給付金について、支給対象の拡大を。地域振興部長、国の補助金などを活用してほしい。12、特別定額給付金について、DV 被害者などへの的確な対応を。総務部長、丁寧に事務を進めていく。13、住居確保給付金の早期支給を。総務部長、今後も応援体制等を継続する。14、緊急小口資金について社会福祉協議会への補助金の増額を、また郵便局などでの申請についての周知を。総務部長、増額予定はない。区法で周知を図る。15、国民健康保険の傷病手当金について、支給対象者の拡大を。総務部長、現時点では考えていない。16、高齢者障害者施設への支援について、減収分の補助実施を。福祉部長、国等の動向を注視する。17、利用者自己負担分の補助を。福祉部長、補助を行う考えはない。18、集団感染発生時の支援は。福祉部長、施設に対する一定の支援が必要である。19、児童育成手当の増額を。区長、考えていない。20、収入が減少した世帯に対し、就学援助の認定と、臨時休業中の給食費相当額の支給を行うべき。区長、対応する準備を進めている。21、保育所における感染症対応ガイドラインを策定すべき。区長、すでに留意点を各園に通知した。22、育児休業を取得している保護者の復職期限のさらなる延長を。区長、今後の感染状況等を注視する。23、学習の遅れへの対応は、また行事等の削減は避けるべき。区長、少人数指導等を行う。行事等の制限は必要であると考える。24、教員の大幅増で少人数授業を。区長、すでに独自で人材を確保した。25、スクールカウンセラー等を増員し、子どもたちの心のケアを。区長、今後も適切な配置を進める。以上、協賛大月香織、質問終わり。あいみ、室達康弘。無電柱化で美しい日本の空を取り戻せ。質問、無電柱化推進計画について、1から9まで。1、乱立する電柱は美しい国にはふさわしくない。電柱の新設に対する専用制限措置が必要と考えるが、実施検討状況は。土木部長、区では、専用制限を実施した事例はないが、緊急輸送道路の専用制限について優先的に検討していく。2、無電柱化整備・管理・運営において、東京電力の技術や製品に瑕疵があれば影響を受けるのは区民である。電線管理者との役割分担、責任範囲及び電力安定供給に対する責任の整理は、土木部長、電線は電線管理者が設置・管理し、区は道路管理者として専用許可や基準違反に対し、処分を行う役割分担である。電力の安定供給は電線管理者の責任で行われる。3、電線管理者は自ら無電柱化を実施すべき。 単独地中化の現状と課題及び今後の見通しは、土木部長、無電柱化全体に占める電線管理者による単独地中化の割合は約 40% である。近年は電線共同工方式に偏重していることが課題である。今後新たな制度等を調査研究し、電線管理者による単独地中化を働きかけていく。4. 公平性や透明性の観点から、無電柱化推進計画における優先整備路線6路線の選定理由の詳細や評点を公表すべき。土木部長、緊急輸送道路のネットワークを補完する道路など、多岐にわたる評価を行っており、簡潔に示すことは困難である。5. 安全性・安定性も考慮し、コスト・区の負担削減に向けた取り組みや、検討状況は、土木部長、低コスト手法である戦争埋設方式を実施した事例がある。今後も、都等と技術検討会で情報共有を図り、コスト削減を進める。6. 直接埋設方式導入の可能性は、土木部長、コスト削減は見込めるが、維持管理上の課題があり、実証実験段階であると認識している。7. 今後多数の路線の無電柱化を進める中では、長期的にも民間の能力を活用する、PFI 手法の導入を検討していくべき。土木部長、PFI 手法は国において施行中である。今後の国等の動向を注視しつつ調査研究していく。8. 水害時における意図的停電の周知、意図的停電を踏まえた防災上の課題や対策及び区民への停電情報のあり方について対応は、土木部長、地上用変圧器等の設備に関する広報や意図的停電情報の周知を電力事業者に呼びかけていく。災害時には、防災担当部署等と緊密に連携し、区民に速やかな情報提供を行えるよう取り組む。9. 中国の武漢で発生した新型コロナウイルス感染症の無電柱化推進事業を含めた公共事業に対する影響とその対策は、区長、学校施設の一部工事の来年度への変更以外では大きな影響はない。今後は感染拡大防止や安全を第一に、公共事業の円滑な履行を目指す。以上、あいみ室達康弘、質問終わり。
自民山本佳代子、感染の第2波第3波への備えと支援体制のさらなる充実を図るべき。質問、今後の新型コロナウイルス感染症対策について。1から5まで。1、感染の第2波第3波に向けた備えと支援体制は、政策経営部長、マスク等の備蓄を進めている。また、各施設へのマスクの配布等を実施しており、今後も必要な支援体制の充実に努める。2. 高齢者施設等で集団感染が発生した際に、必要な物資を素早く提供できる体制の整備を。政策経営部長、関係団体の意見等を踏まえて検討していく。3. 誰もが利用できる横断的な相談窓口を設置し、支援体制の充実を図るべき。政策経営部長、専門家等の協力も得ながら効果的な支援を検討する。4. 有事の際は、区民が個別の状況に応じた情報を見つけやすいホームページにすべき。政策経営部長、図表を用いて分かりやすい表現にするなどの改善を検討し、SNS 等も積極的に活用する。5. 感染症対策として、ふるさと納税を活用すべき。政策経営部長、 新たな活用事業として追加する。質問、都市計画道路、護岸工事について、1から5まで。1、清澄通りの都市計画道路の見直しによる地域住民への影響は、都市整備部長、固定資産税等の軽減措置や建築物の構造制限の廃止等である。2、地域住民等に対する説明等の実施はどのように行うのか。都市整備部長、都と協議し、地域住民等の理解を得られる取り組みを行う。3、法律に基づく見直しの手続きの時期は。都市整備部長、都によると未定である。4、越中島川の耐震護岸工事について、早急に整備すべき。都市整備部長、地域の強い要望は承知しており、早期着手を都に要請する。5. 工事の進捗状況と課題、今後の区の取り組みは、都市整備部長、都が越中島川の複数の船宿と工事期間中の営業について折衝を行っている。今後、特による工事の進め方などの協議等を行う。質問、地下鉄8号線の延伸と豊洲市場について、1から3まで。1、未だ不履行である延伸の事業スキームの構築を都に強く求めるべきだが、区の姿勢は、区長、都が約束を確実に履行し、一刻も早く事業化を実現するよう引き続き厳しく対応していく。2. 都が策定中の長期戦略における8号線延伸の位置づけに対する区の見解は、区長、延伸の重要性はコロナ禍の先の将来も不変であり、また行政間の約束であることを踏まえると、都が長期戦略で第一に選択すべき事業であると考える。3. 豊洲の千客万来施設の整備について、東京2020大会延期による開業時期等への影響は、区長、都によると影響はないとのことである。以上、自民、山本佳代子、質問、終わり。民生区、鈴木彩子。ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた区政を。質問、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた区政について、1から6まで。1、新型コロナウイルス感染症が長期計画等に与えた影響と見直しについて、見解は。区長、計画を推進する上で様々な影響があり、見直し等を検討する。2、行政手続きのオンライン化について、さらなるスピードアップと、印鑑レスを積極的に進めるべき。区長、オンラインでの手続きを拡充する工夫をする。押印廃止は、国や他自治体の動向を注視する。3、スピード感を持って、区職員のテレワークを推進すべき。区長、全庁横断的に検討する。4. 感染症と自然災害の複合災害時における避難所のあり方について認識と検討状況は、区長、感染リスクを考慮した避難スペースの確保が課題であり、避難場所の確保やマスクの備蓄等を検討している。5. 新しい生活様式の中、東京2020大会の機運醸成の取り組みや独自ボランティアへの対応は、区長、従来の集客型にとらわれないイベントの検討や安全を確保した形での活動に取り組む。6. 安全な大会運営に向けた今後の対策は、区長、組織委員会等に万全の対策を強く要望し、連携して成功に向けて取り組む。質問、教育行政について、1から9まで。1、新しい生活様式に沿った図書館運営について見解は、 教育委員会次長、図書館の役割を継続的に果たせるよう改めて検討する。2. インターネットを活用した新しい取り組みなどが必要では、教育委員会次長、検討する。3. 電子書籍の導入を、教育委員会次長、費用対効果の分析や課題等を整理しながら研究する。4. 分散登校時の ICT による学校教育のサポートを全校で導入すべき。教育委員会次長、オンライン学習ソフト等を活用するなど積極的に進めていく。5. 感染症による休校の期間に教育委員会が感じた課題と対応は、教育委員会次長、オンライン学習に向けた家庭の環境整備が課題であったが、タブレットの貸し出しにより環境が整った。6. ギガスクール構想について運用面と費用面での課題は、教育委員会次長、運用面ではソフトの選定等が、費用面では高年度負担も考慮した制度設計が課題である。7. BYOD、個人端末の持ち込みの併用も視野に入れるべき。教育委員会次長、検討していく。8. コロナ禍をきっかけとしたいじめ対策の課題と対応策は、教育委員会次長、偏見や差別の防止に向けた講話を実施している。9. 不登校児童への対策は、教育委員会次長、欠席状況の共有と早期対応を組織的に行うとともに、個別対応の充実を図る。以上、民生区、鈴木彩子。質問終わり。公明、小島和義。コロナ禍の支援、防災対策の向上、まちづくりについて。質問、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区民の暮らしを支える取り組みについて、1から5まで。1、特別定額給付金について、手続きの簡素化・迅速な支給に向けた取り組みは、総務部長、選管組織の設置や応援職員36名の配置等で、電話・窓口の数を増やし、体制強化を行っている。2、配偶者からの暴力を理由に、区に避難している方への対応は、総務部長、避難者の申し出に基づき、住民登録のある自治体と連携し、区内居住地に申請書を郵送している。3、税の徴収猶予の特例制度について、区の取り組みは、総務部長、申請につながるよう適切な運用に努めている。4. 国民健康保険料等の納付期限の猶予と減免に向けた取り組みは、また、区民への周知方法は、総務部長、納付期限の猶予については、徴収猶予など実情に応じた相談を行っており、減免については、国の財政支援を活用し、保険料等の減免を実施している。制度の周知については、区法等のほか、減免については、被保険者全世帯に案内等を送付した。5、住居確保給付金について、区の取り組みと課題は、総務部長、5月末時点で200件の支給決定を行った。迅速な支給決定等が課題である。質問、本区の防災力の向上について、1から3まで。1. 防災備蓄用ラジオの配布の進捗状況及び未配布となるラジオの活用について、区の見解は、区長、配布期間は7月1日から年内を予定しており、未配布となるラジオは、地域防災の中核となる施設への配布を検討している。2. 学校施設利用計画を避難所となる区立小中学校で策定すべき。区長、今後、 検討課題とする。3、避難所開設マニュアルや備品などを避難所開設キットとして用意してはどうか。区長、開設に必要な物品を精査するとともに、マニュアルの形式も創意工夫する。質問、まちづくりについて、1から5まで。1、塩浜2丁目の障害者支援施設整備計画の進捗状況は。土木部長、関係機関と調整しながら土地の形状を生かした設計等を進めている。2、住民要望等の計画への反映は。土木部長、可能な限り整備計画に反映できるよう事業者と協議していく。3、ひばり橋南詰東の都有地の広場整備について、安全安心に寄与するスペースにしては。土木部長、関係機関との協議を開始した。4、歩道障害物による通行の障害を防止する条例を制定しては、土木部長、検討する。5、通学路となる交差点等における交通安全対策への取り組みは、土木部長、ガードレール等の設置などの対策を強化している。以上、公明、小島和義、質問終わり。民生区、吉田かなめ。世界の変革期における江東区の目指すべき自治体像を問う。質問、江東区長期計画について、1から3まで。1、新型コロナウイルス感染症を踏まえた世界の変革期において、今後、区はどのように成長していくべきか。区長、感染症に伴う世界的な社会経済情勢の変動や新しい生活様式の変化に柔軟かつ迅速に対応していく必要がある。2、国際交流戦略について姉妹都市提携の活用方法は、また今後の国際交流の進め方は、区長、SDGs の考えに基づき、国際交流から多文化共生社会の実現へと舵を切った。世代や国籍を問わず、誰もが住みよい新たな地域コミュニティづくりに取り組んでいく。3、ダイバーシティ社会の実現に向けて、地域社会における人権擁護施策をどのように推進していくのか。区長、幅広い世代の方々に、人権と多様性を尊重する意識を広めていくための新たな取り組みを検討する。質問、生活保護困窮世帯への支援について、1から3まで。1、生活保護費は人権擁護の観点からも確実に支給していく必要があるが、歳入減少局面における政策経費とのバランスも含め、生活保護関連費の維持をどのように考えているのか。生活支援部長、社会経済状況に柔軟に対応しつつ、区民福祉向上のため、行財政運営に取り組んでいく。2、家計改善支援事業について、生活困窮層への支援として大変重要な事業であるが、区民への周知方法は、生活支援部長、現在、区法等で周知するとともに、窓口で事業の案内を行っている。今後は、関係部署や関係機関でのリーフレットの配布等を行う予定である。3、先行する他自治体では、ファイナンシャルプランナーによる家計見直し等の具体的なアドバイスが相談者の助けとなっている事例があると聞いている。本区における今後の事業の活用について、見解は、生活支援部長、関連部署と連携を強化し、事業のさらなる活用に努める。質問、高齢者福祉の環境整備について、1から2まで。1、地域包括ケアシステムの構築にあたり、通所介護事業所への支援策をさらに拡充すべき。福祉部長、国等において、 介護サービス事業所等に対する補助事業が予定されており、その動向を注視していく。2、介護職員初任者研修受講料等の助成事業を最大限活用して、人材と人材不足の施設とのマッチングを活発に行ってはどうか。福祉部長、人材確保、定着に資する事業の展開を通して、長期間安定して福祉を担ってもらえる人材の確保に取り組んでいく。以上、民生区、吉田要、質問終わり。民生区、徳永正宏、地域共生社会の実現に向け、高齢者福祉施策のさらなる充実を。質問、介護保険制度の現状と課題について、1から5まで。1、20年が経過した介護保険制度の評価と課題は、福祉部長、利用者が多様なサービスを受けることが可能になった、介護人材の確保等が課題である。2、重層的支援体制整備事業に対する認識と、区の取り組みの方向性は、福祉部長、様々な課題に対して有効と認識する。今後、実施を検討する。3、今後の介護人材の確保と業務効率化についての課題は、福祉部長、コロナ禍による外国人人材の受け入れ数の大幅減や ICT 機器の導入費用等が課題である。4、一般介護予防事業の通いの場に対する取り組みの現状と課題、再定義の必要性は、福祉部長、とことんお元気サークルは15団体あり、団体への継続支援等が課題である。再定義については具体的な検討を進める。5、第8期高齢者地域包括ケア計画策定の進捗と今後の課題は、福祉部長、計画推進会議を開催し、幅広い意見を反映できるよう進める。地域ネットワークの拡充が課題である。質問、コロナ禍から見える教育の諸課題について、1から5まで。1、学校の文化に対する認識は、また感染症拡大による影響は、教育委員会次長、地域とのつながり等を文化と捉えている。地域とのコミュニティの活発さは戻っていない。2、ICT 環境を生かした今後の教育の展開は、教育委員会次長、学校からの連絡をデータ送付するなど、積極的な活用を図る。3、ギガスクール構想の取り組み状況は、教育委員会次長、諸課題の整理を進めている。4、非認知能力や社会性の育成にどう取り組むのか。教育委員会次長、学校や家庭での学習を関連づけた指導を行い、育成していく。5、第2期教育推進プラン高等の進捗と今後の展開は、教育委員会次長、課題の整理等を進めており、今後、策定委員会を設置して検討を重ね、今年度中に策定する。質問、コロナ禍で考える中小企業支援策について、1から4まで。1、中小企業の経営状況について、今後の予測は、また、融資斡旋事業の体制強化の方向性は、区長、回復に相応の時間が要すると考える。引き続き中小企業診断士を活用し、迅速な業務を行う。2、経営創業相談事業の実績に対する評価と今後の課題は、区長、創業相談の件数は増加傾向だが、融資初回相談以外の経営相談が少ないことが課題である。3、感染症収束後も見据え、新たな経営創業相談体制の構築を。区長、 体制強化等に取り組む必要があると認識している。4. 江東区産業実態調査の実施は、区長、今年度は見送り、3年度以降に実施する。以上、民政区、徳永正弘、質問終わり。自民、大屋根匠。本区のコロナ対策とコロナ禍における8号線延伸の意義について。質問、江東区のコロナ対策について、1から8まで。1、最高1000万円の融資など、コロナ対策補正予算の財源へ、54億円の財政調整基金を崩した経緯は、政策経営部長、国等の補助金だけでは財源が不足したため、不足の事態に備えて有効に活用した。2、3度にわたる補正予算に計上された様々な取り組みについて、現時点における認識は、政策経営部長、取り組みの効果等を注視しつつ、さらなる支援を検討していく。3、感染の第2波、第3波に対し、新たに必要となる支援策は、政策経営部長、今後の状況変化に合わせた支援策を講じることが重要である。4、新たな支援策に向けた財源確保に対する認識は、政策経営部長、補助金等の活用を図りつつ、既存事業の見直し等に努める。5、感染状況が区民へ迅速に情報発信されていないとの声がある。区民への情報提供のあり方についての認識と今後の区の対応は、政策経営部長、個人情報等への配慮の必要性等があり、感染場所等の公表は困難である。今後、医療機関との連携を強化し、発生件数の迅速かつ正確な公表に努める。6、公園の利用について、都立公園と区立公園等で利用者への対応が異なっている理由は、政策経営部長、子どもたちの運動の場をできるだけ奪わないとの観点から、遊具の開放を継続している。7、遊具を媒介とした感染への対策も実施すべき。政策経営部長、利用のたびに除菌を行うことは困難であり、状況に即した適切な対策を講じていく。8、事業系廃棄物の収集運搬業者への支援が不十分では、廃棄物業者が動かなくなってしまったら、我々の町の公衆衛生の維持はどうなるのか、本区独自の補助制度の検討をすべき。政策経営部長、事業者の活動は広範であり、国等が税制優遇措置等を実施することが急務であると認識している。質問、地下鉄8号線、豊洲から東陽町から住吉の着手着工について、1から3まで。1、約束したのに示さない東京都が出すべき事業スキームは、区長、メトロによる整備運行の合意、国交省の地下鉄補助事業の適用、事業主体と資金フレームの確定、スケジュールが整うことである。2、本区の新たな都市計画マスタープランにおける、枝川、塩浜などの中間新駅の位置づけは、区長、新駅まちづくりの観点から、新駅拠点という計画概念を導入し、都市機能の集積を図る。3、コロナ禍を踏まえ、一刻も早く定員の倍近い過密乗車の東西線の混雑解消を実現すべきだ。8号線延伸計画の意義について、ここで改めて本区の認識を問う。区長、将来のパンデミックに対する首都東京の安全性を高めるためにも、早期着工が必要である。以上、自民、大屋根匠。質問終わり。無所属、千葉崎へ。DV 対策で最も効果的な支援を行うために、 関係機関との連携を。質問、ドメスティックバイオレンス、DV、対策及び支援策について、1から7まで。1、DV への効果的支援には、関係機関との情報共有が必要では。生活支援部長、個人情報保護の観点等から、慎重な対応が求められるが、必要な連携は図っている。2、共通様式等の統一した共有システムを関係機関で導入すべき。生活支援部長、今後の研究課題とする。3、デート DV 予防教育として、本区でもリーフレットを作成し、全中学校に配布すべき。生活支援部長、中学生の意識啓発を図る観点から研究する。4、ジェンダー平等や人権教育の観点から、デート DV 予防教育講座を全中学校で実施すべき。生活支援部長、男女平等の視点に立った教育を推進しており、道徳の時間等では、デート DV の問題等を指導し、教員が一人一人に寄り添った対応をしている。5、デート DV 予防教育講座のオンライン受講の実施を。生活支援部長、授業での指導を確実に進める中で検討すべき事項である。6、加害者を支援する更生プログラムの導入について見解は。生活支援部長、実効性が乏しいことや被害者の安全確保等の課題がある。7、被害者の保護や避難以外にどのような対策を行っているのか。生活支援部長、講演等で周知や啓発を図っている。質問、地球温暖化、エネルギー対策の推進について、1から5まで。1、2020年現在の CO2 排出量の削減状況と評価は。区長、環境基本計画の目標達成は厳しい状況にある。2、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの生産地との地域連携を促進すべき。区長、様々な手法を模索する。3、地球温暖化防止設備導入助成事業について、開発事業者等への積極的な働きかけが必要では。区長、事業の周知に努める。4、電力調達にかかる環境配慮方針の基準の引き上げが必要では。区長、現在の基準が妥当である。5、本庁舎以外の施設にも基準を引き上げた環境配慮方針を適用することが必要では。区長、検討する。質問、学校における公害対策、講和薫について、1から3まで。1、新しい化学物質過敏症である公害への対応を考えるべき。教育委員会次長、学校保健安全法等を踏まえ、適切な環境の維持向上に努める。2、香料を含む製品の使用実態を把握し、対策を行うべき。教育委員会次長、芳香剤等に起因する健康被害の報告は寄せられておらず、課題が生じた際に各校の状況に応じた効果的な対策を講じる。3、子ども関連施設に対する公害についての周知啓発が必要では。教育委員会次長、科学的知見に基づいた情報と学校からの報告を踏まえ研究する。以上、無所属千葉崎へ質問終わり。自民佐藤信夫、定住移行をさらに安定させ、持続可能な街づくりを推進すべき。質問、長期計画について、1から3まで。1、 地下鉄8号線の延伸に向けた総合戦略について見解は、区長、都に対して行政間の約束に対する認識を問いただし、一刻も早い約束の履行を強く求める。2.7 つの重点プロジェクトの達成感と実現に向けた意気込みや現時点での見直し等の準備は、区長、区民や本区に関わる方々の思いを重点プロジェクトに凝縮してきた。今後は全庁一丸で取り組む。見直しも必要と考える。3. 本庁舎建て替えの具体的な方針や建設に向けてのタイムスケジュール、基金の目標額は、区長、今後の財政見通しを踏まえて新庁舎整備のあり方を検討する。質問、持続可能な江東区のまちづくりについて、1から6まで。1、防災都市、江東戦略におけるボランティア活動等の指導状況及び受け入れ体制は、政策経営部長、ボランティア養成講座等を通じて、平時より意識の向上に努めている。また、受け入れに関しては、速やかに災害ボランティアセンターを設置し、災害復旧活動を支援することとしている。2、特定健診など、各種健診における新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた注意喚起の方法は、政策経営部長、検診通知への注意事項の記載など、感染防止の協力を求める。3. 感染症拡大の中、出産予定者の健康管理の把握方法等は、政策経営部長、助産師による電話相談を実施し、必要に応じて保健師が個別訪問して対応を図っている。4. 刑事期間を経過した政治家のポスターは撤去するよう指導を。政策経営部長、選挙後も残っている選挙運動用ポスターは撤去を要請する。5. 都知事選挙における感染防止に向けた具体的な取り組みは、政策経営部長、消毒液や飛沫防止用シートの設置、一定の間隔確保等を行う。6. 投票率向上のため、議場の活用とポスターコンクールを連携させて啓発を進めるべき。政策経営部長、活用のヒントを探る。質問、環境保全について、1から5まで。1. 水素バス導入の計画と状況は、環境清掃部長、都は2030年までに300台以上の導入を目標としており、昨年度末で43台導入している。2. 外国人が増えている中、5R の促進に向けた対策は、環境清掃部長、多言語での周知に努めている。3. 事業者に対し、ペットボトル等のラベル縮小等を要請すべき。環境清掃部長、都等で事業系廃棄物のリサイクル推進について検討している。4. 水平リサイクルの取り組みを。環境清掃部長、都の動向を注視し、排出方法の周知と啓発に力を入れる。5. 資源回収コンテナへの資源排出方法の表示をさらに強化すべき。環境清掃部長、今後もよりわかりやすい表現で排出のルールを周知する。以上、自民佐藤信夫、質問終わり。公明河野清文、災害時における避難所のトイレ対策について見直しとさらなる充実を。質問、災害時のトイレ対策等について、1から5まで。1、専門家の助言を得ながら、避難所ごとにトイレの設置等についての事前計画を策定すべき。総務部長、計画策定について検討する。2、備蓄の見直しも必要では、 総務部長、携帯トイレの備蓄はトイレの利用の考え方を整理し検討する。 3. コロナ禍などの総合災害時における対応も検討すべき。総務部長、保健所等と連携して検討する。 4. 国土交通省が標準仕様を決定した快適トイレの導入を。総務部長、課題等、導入可否を検討する。5. 避難所運営の担い手として、区民がトイレの設置方法等をいつでも学べる環境整備をすべき。総務部長、災害時のトイレを防災講話で取り上げ、環境整備のさらなる充実に努める。質問、図書館について、1から5まで。1. 郵送サービス等の対応を。教育委員会次長、今後実施方法を検討する。 2. 書籍消毒機を設置すべき。教育委員会次長、性能等を見極めながら導入していく必要があると考える。 3. 関係機関と連携したレファレンス機能の充実を進めるべき。教育委員会次長、サービスの強化に努める。 4. 子育て支援等の活動団体にも支援を行うべき。教育委員会次長、様々な支援を実施していく。 5. 高校生や小中学生の図書委員及び区民の誰もが参加できるようなビブリオバトル、知的書評合戦の開催を検討すべき。教育委員会次長、今後開催に向けた検討を進める。質問、建設キャリアアップシステムについて、1から2まで。1、建設キャリアアップシステムに対する認識は。総務部長、技能者の就労条件が向上し、建設業を支える人材の確保や育成につながり、ひいては質の高い公共工事に資するものと期待している。 2. 入札時にシステム導入企業を総合評価落札方式で評価して登録推進の後押しにつなげては。総務部長、事業者全体や他自治体の動向を注視し、適切な評価項目等について引き続き検討を進める。質問、南砂町駅周辺について、1から4まで。1、南砂町駅西口側の開発について、周辺住民の要望が届くことを強く望むが、区の見解は。区長、現地権者からは、区が示す駅までの通路等の公共施設整備方針に基づき、検討を進めていると聞いており、状況を注視する。2、南砂三丁目緑団地を含む広域避難場所の防災機能強化を。区長、都との調整を要すると考える。3、新砂二丁目三丁目大規模工場跡地開発は万全な交通安全対策を。区長、交通管理者と協議を進める。4、今後の南砂町駅周辺の町づくりの展開について見解は。区長、地域住民の意見も踏まえ、地域発展を視野に入れて検討する。以上、公明、河野清文、質問終わり。